お元気ですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから創世記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は創世記49章22節から31節と50章1節から26節、創世記最終回です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
創世記49章の学びを続けていますが、創世記49章22節。ヨセフは実を結ぶ若枝、泉のほとりの実を結ぶ若枝、その枝は柿を越える。ヨセフはカナンの地を去ってエジプトに下りましたが、そこでもやはり彼は神様の商人でした。後に彼の息子たちの部族、エフライムとマナセは、後の歴史の中でサマリアと呼ばれる領域に入ります。キリストの時代には、そこは異邦人の領域と呼ばれていました。私たちの主ご自身は、そこにも福音を伝えられました。23節。弓を射る者は彼を激しく攻め、彼を射て悩ました。しかし彼の弓はたるむことなく、彼の腕は素早い。これはヤコブの全能者の手により、それはイスラエルの岩なる牧者による。あなたを助けようとされるあなたの父の神により、またあなたを祝福しようとされる全能者によって、その祝福は上よりの天の祝福、下に横たわる大いなる水の祝福、乳房と胎の祝福。ヨセフから出た二つの部族、エフライムとマナセはとても立派で大切な部族です。彼らから分割された王国が出てくるのです。彼らはそれほど力に満ちていました。26節。あなたの父の祝福は私の親たちの祝福に勝り、永遠の丘の極みにまで及ぶ。これらがヨセフの頭の上にあり、その兄弟たちから選び出された者の頭上にあるように。ヤコブはヨセフと彼から出る二つの部族を、イスラエルの神様、創造主、贖い主である方に結びつけ直そうとしています。なぜでしょうか？なぜなら、これらの部族、特にエフライムはこの後、イスラエルを偶像礼拝に引き込みます。反乱軍を引き、イスラエルの地境に二つの金の格子を置いたヤロブアムは、エフライム部族から出ました。ですから、自分の死のとこで、ヤコブは、彼らを自分の父の神様に呼び戻しているのです。27節。ベニヤミンは神裂く狼、朝には獲物を喰らい、夕には略奪したものを分ける。ベニヤミンに関するこの予言は不思議な予言です。ベニヤミンはユダととても近しく、後に王国が分裂したとき、ベニヤミンはユダ部族につきます。ベニヤミン部族だけがダビデの家と行動を共にしたのです。29節。彼はまた彼らに命じて言った。私は私の民に加えられようとしている。私をヘテ人、エフロンの畑地にあるホラ穴に私の先祖たちと一緒に葬ってくれ。 私たちはヤコブの死がすべての終わりではないことがわかります。彼は先祖たちと一緒になります。彼はアブラハムが買って代価を払ったホラ穴に自分の遺体を葬ってほしいと願います。彼は死からよみがえってその地に住むようになるまで確かにその地にとどまることを願っているのです。30節。そのホラ穴はカナンの地のマムレに面したマクペラの畑地にあり、アブラハムがヘテ人エフロンから私有の墓地とするために畑地とともに買い取ったものだ。ヤコブがどれほど自分の家族の歴史を知っているかがわかります。31節。そこにはアブラハムとその妻サラトが葬られ、そこにイサクと妻リベカも葬られ、そこに私はレアを葬った。別にレアの横に埋葬されることに興味があったわけではありません。神様がイスラエル民族への約束を成就されるときに、その場にいられるように、よみがえりのときに死からよみがえらされる場所に埋葬してほしかったのです。32節から33節。その畑地とその中にある洞穴は、ヘテ人たちから買ったものである。ヤコブは、子らに命じ終わると、足を床の中に入れ、息絶えて自分の民に加えられた。最後の最後までヤコブが自分の足を床につけていたというのは興味深いことです。彼は肉にある人として生涯を始めました。彼は兄のかかとをつかんで生まれたので、ヤコブ、つまり押しのける者と呼ばれました。彼は彼の性質そのままの、その名の通りに生きました。自分の手に入るものは手放さず、いつも一番になろうとしました。四つん這いから始まって、どのような手を使ってでも欲しいものは手に入れました。若い時には自分の力と能力によって自分の二本の足で歩きました。彼は自分の小賢しさと器用さに頼っていました。彼は自分のことは自分でできるさ。神様なんかいらないと思っていました。彼は自己過信をしていて、うぬぼれが強くて、自我が強く、攻撃的で、軽蔑すべき卑劣な人間でした。そしてペヌエルで、神様は彼に障害を与えられました。神様が彼を捕まえるためには、彼を砕く必要がありました。その後彼は足を引きずりながら生活しました。彼は杖かステッキを使って三本足で歩かなければなりませんでした。なぜなら自分の足だけで歩くことができなくなってしまったからです。ここで死を目前にしてヤコブは杖に寄りかかってベッドに座っています。さあ時が来ました。彼は足を床の中に入れ、杖を下ろして死ぬために横たわります。これがヤコブです。彼は人生を長いこと歩いてきました。彼は神様の約束によって約束の地で死からよみがえらされる時を心待ちにしながら最後の信仰の幕を下ろします。さて、いよいよ50章に入りますが、この章にはカナンでのヤコブの埋葬とエジプトでのヨセフの死と埋葬が書かれています。そのためにこの創世記の最後の章には、底はかとない悲しさが漂っています。創世記は罪と死という現実の実例で満ちています。創世記は神様と人間がエデンの園にいるところから始まり、エジプトの 棺桶の中で終わります。この書物は人間という種族に罪が入り込んだことを詳しく語っていますが、同時にまた人間に生きる道を備えてくださる神様の誠実さをも述べているのです。創世記五十章一節。ヨセフは父の顔に取りすがって泣き、父に口づけした。当然のことですが、ヨセフは悲しみました。彼は自分の父親を非常に愛していました。二節。ヨセフは彼のしもべである医者たちに父をミイラにするように命じたので、医者たちはイスラエルをミイラにした。ヨセフは父の遺体をミイラにしました。自分の遺体を持って行ってマクペラの洞穴に葬ってほしいというのがヤコブの願いでした。なぜなら彼の希望は地上の希望だったからです。彼が死からよみがえらされたとき、彼はイスラエル民族と共にその地にいるというわけです。主イエス・キリストの教会の一員である今日の信者の希望は、主と共に空中に引き上げられ、新しいエルサレムと呼ばれる宇宙のどこかの場所に行くことです。三節。そのために40日を要した。ミイラにするにはこれだけの日数が必要だった。エジプトは彼のために70日間泣き悲しんだ。エジプト人が彼のために泣き悲しんでいることを心に留めましょう。ヤコブはエジプトの地で本当の生徒になり、おそらくヨセフの父だからというので尊敬されたのだと思います。ヨセフは救世主でしたが、父ヤコブはこの時、本当の神様の生徒になっていたものと私は信じています。とマギー博士は述べています。四節から七節。その者期間が明けた時、ヨセフはパロの家の者に告げて言った。もし私の願いを聞いてくれるのなら、どうかパロの耳にこう言って伝えてほしい。私の父は私に誓わせて、私は死のうとしている。私がカナンの地に掘っておいた私の墓の中に、そこに必ず私を葬らなければならない、と申しました。どうか今、私に父を葬りに登って行かせてください。私はまた帰ってきますと。パロは言った。あなたの父があなたに誓わせたように、登って行ってあなたの父を葬りなさい。そこでヨセフは父を葬るために登って行った。彼と共にパロのすべての家臣たち、パロの家の長老たち、エジプトの国のすべての長老たち。ヤコブがエジプトの地でどれほど尊敬され、愛され、敬意を表されていたかがわかります。これはおそらく歴史上一番長い葬儀の列だったことでしょう。その列はエジプトからカナンのヘブロンまで延々と続きました。八節。ヨセフの全家族とその兄弟たち及び父の家族たちも登っていった。ただ、彼らの子供と羊と牛はゴシェンの地に残した。彼らが確かに帰ってくるようにパロが子供たちと羊とヤギを残していくようにと言ったのでしょうか。パロはヨセフを失いたくありませんでした。彼にはまだヨセフが必要でした。九節から十三節。また戦車と騎兵も彼と共に登っていったので、その一団は非常に大きなものであった。彼らはヨルダンの向こうの地、ゴレン・ハータデに着いた。そこで彼らは非常に荘厳な 立派な哀悼の式を行い、ヨセフは父のため7日間、葬儀を行った。その地の住民のカナン人は、ゴレン・ハータデのこの葬儀を見て、これはエジプトの荘厳な葬儀だ、と言った。それゆえそこの名は、アベル・ミツライムと呼ばれた。これはヨルダンの向こうの地にある。こうしてヤコブの子らは、命じられた通りに父のために行った。その子らは彼をカナンの地に運び、マクペラの畑地の洞穴に彼を葬った。そこはアブラハムがヘテ人エフロンから私有の墓地とするために畑地と共に買ったもので、マムレに面している。どうしてヤコブが北へ30キロちょっとしか離れていないベツレヘムにラケルと共に葬られなかったか不思議に思う人もいるかもしれません。その理由がここに書かれていると思います。アブラハムがこの洞穴を買ったのです。ヤコブはちゃんとその土地にとどまるためにお金を出してきちんと買ってある場所に自分の父たちと共に葬ってほしかったんだと思います。そうして彼は他の族長たちと共に埋葬されました。彼らはみんな同じ復活の望みを持っていました。14節から17節。ヨセフは父を葬って後、その兄弟たち及び父を葬るために彼と一緒に登っていったすべての者と共にエジプトに帰った。ヨセフの兄弟たちが彼らの父が死んだのを見たとき、彼らは、ヨセフは我々を恨んで、我々が彼に犯したすべての悪の仕返しをするかもしれない、と言った。そこで彼らはことづけしてヨセフに言った。あなたの父は死ぬ前に命じて言われました。ヨセフにこう言いなさい。あなたの兄弟たちは実にあなたに悪いことをしたが、どうかあなたの兄弟たちの背きと彼らの罪を許してやりなさいと。今、どうかあなたの父の神のしもべたちの背きを許してください。ヨセフは彼らの言葉を聞いて泣いた。彼らは父が死んだらヨセフが彼らに対して復讐するのではないかと恐れました。そこでヤコブはヨセフが彼らに復讐しないようにヨセフにこう言いなさいというメッセージを与えました。兄弟たちがこの告白を携えてヨセフのもとに来たとき、そのためにヨセフは泣きました。18節。彼の兄弟たちも来て彼の前にひれ伏していった。私たちはあなたの奴隷です。ご覧の通り、兄弟たちがヨセフにひれ伏すという予言は繰り返し実現しています。19節。ヨセフは彼らに言った。恐れることはありません。どうして私が神の代わりでしょうか。ヨセフはどんな時にも神様にご栄光を期しています。そして、ここに素晴らしい聖句があります。創世記50章の20節です。あなた方は私に悪を計りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。神様はあなたも私も完全に見通すことのできない大きな目的を持っておられます。私たちはどのような状況のもとでも神様には良い目的があるということを覚えている必要があります。あなたの人生に良い目的が達成されるのでない限り、神様はあなたに何も起こるようにはされません。さて、ヨセフの言うことを聞いてください。 21節から23節。ですからもう恐れることはありません。私はあなた方やあなた方の子供たちを養いましょう。こうして彼は彼らを慰め、優しく語りかけた。ヨセフとその父の家族とはエジプトに住み、ヨセフは110歳まで生きた。ヨセフはエフライムの三代の子孫を見た。マナセの子、マキルの子らも生まれて、ヨセフの膝に抱かれた。これは、ヨセフがひいひいおじいさんになったということですね。24節から26節。ヨセフは兄弟たちに言った。私は死のうとしている。神は必ずあなた方を顧みて、この地からアブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地へ登らせてくださいます。そうしてヨセフはイスラエルの子らに誓わせて、神は必ずあなた方を顧みてくださるから。その時、あなた方は私の遺体をここから携え登ってください。と言った。ヨセフは110歳で死んだ。彼らはヨセフをエジプトでミイラにし、棺に納めた。このようにして創世記は幕を閉じます。創世記は神様が天と地を作られたことで始まり、エジプトの棺桶で終わります。人類の種族に何が起こったのでしょうか。神様の被造物に罪が入り込んできたのです。なぜこの時にヨセフをカナンに埋葬しに行かなかったのでしょうか。ヨセフはエジプトの地の英雄だったので、家族が彼の遺体をエジプトから持ち出すことが許されなかったのだと思います。ヨセフはエジプト人たちが尊敬する立派な族長たちの一人だったと私は思います。おそらく彼のお墓に記念碑でも建てられていたのではないでしょうかとマギー博士は述べています。でもヨセフは自分の家族に言いました。あなた方がカナンに帰るときには私の骨をここに残していかないように。ヨセフのうちにもヤコブと同じ復活の希望が見られます。それは神様が彼らにカナンの地を永遠の所有としてくださるという確信です。そして彼らは自分たちの土地でよみがえらせていただきたいと願ったのです。ヨセフは神様がご自身の地の民を約束の地を受け継ぐためによみがえらせてくださると信じました。ヘブル人への手紙はこのことをヨセフの人生のこの上ない信仰の行為だと述べています。ヘブル11章の22節。信仰によってヨセフは臨終の時、イスラエルの子孫の脱出を語り、自分の骨について指図しました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。創世記最終回でした。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回から命の御言葉はマタイの福音書をお送りいたします。お楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。